皆さんお疲れ様です。音の川村です。
お疲れ様です。音の久保木です。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回、
はい、
バレンタインデーに、
はいはいはい、
配信をさせてい
ただいたので壮絶なファーストラブの話を伺いまして、はい、
壮絶でもなかったんですけどほろ苦い思い出をちょっとお話し上げました、
は
い、
チョコレートのような。
そうですね、はい、3月はまたそのお返しで、
はい、
今日はホワイトデーということで、
はい、
ホワイトデーは何か思い出ありますか？特にないですね。
ホワイトデーはね、もう一年間の中で一番忘れちゃう行事なんですよね。
ああ、確かにね。お金かかるなっていう。
あ、いや、それはもらってるからです。
違いますよ。なんか、やっぱり、なんかちょっと見張りだから、もらったものよりかは、
はい、
いや、そんなに大したあれじゃないですけど。はい、高いもの返さなきゃいけないっていうプレッシャーがあったっていうのしか僕もあんまり覚えてないですね。ホワイトデーはもうなんかあんまりほろ苦いのも何も甘いのも出てこないんで、まあ、今日はだからちょっとこの前段トークではね、
はい、
実はこの収録、現場収録した時は京都なんですよね今回。
お
で京都で
出張第3弾、
はい、そうです、
はい、
あ、そうそう、第3弾ですね、
はい、
情熱マリーとシャボン玉ハイスクールの、はいはい、ライブがあった日なんです。
2月の9日でしたっけ。
そうです、2月の9日の日曜日に、
はい、
現場トーク撮ってきたんですけど、
はい、
ま、実はその日のお昼にですね、
はいはい、
ボンラジオの片さんのお店の風の音にお邪魔しまして、
はい、
すごいヘルシーな、
はい、
ランチを、
はい、
とても美味しかったんですけど、はい、いただきまして、片さんにも会って、
はいはいはい
はい、僕は人類初のボンラジオコンプリートしたんですよ。それボンラジオの話はもうあんまり言うと耕作さん怒るからやめといて、でその後に、
はい、
その風の音に行った時に、
はいはい、
クラス9でゲストで来てもらった陣四郎さん、
はい、はいはいはい、陣四郎さん、
京都の疫学のね、
はい、
今度僕見てもらえることになりましたから
陣四郎
さんね、
はいはい、
でカスタムさん、
あ、はい、
と、
はい、
カスタムさんの奥さん、
おお、すごい、
来たんですよ。
いろんなものをコンプリートしました
。そうなんです、そうなんです。でカスタムさんの奥さん、
はい、
すごい綺麗な方なんですけど、
はいはい
はい、めっちゃ面白いんですよ。本当にもうラジオ何回撮ろうかと思うぐらい面白い。お母さんって言っちゃダメですけど、はい、お母さんですね、はい、実際小学校5年生の双子がいらっしゃるっておっしゃってたんで、はい、もうすごい気さくな方で、
カスタムさんも、
はい、
結構こう朴突とした、
そうですね、
感じの方かなと思ってて、
そ
したらこう喋ってるうちにというか知っていくうちにどんどんこう面白いところが出てくるというか。
確かにね、
はい、
カスタムさんはなんか基本自由じゃないですか、はい、自由人じゃないですか。
縛られてない感じは
そうでしょう、
はい、
でも奥さんめっちゃそれを完全に手のひらで転がしながら、
あら、
あれしてるんです。でもね、本当になんかこうネガティブな感じのこと一切言わない人に喋ってて楽しいですよね。陣四郎さんとカスタムさんの奥さんがものすごい友達なんですよ、
はい、
昔から、はい、でもう4人とも年がものすごい近いんで、
うんうんうんう
ん、もう同世代トークですごい盛り上がったんですけど、はい、カスタムさんの奥さんはすっごい面白かったですね、
はい、会ってみたいですね。
たむたむラジオって夫婦でやってみたらどうですかって僕勧めてきました。
やってるのかと思って早速聞こうかと思って。
たむたむラジオね。ぜひやってほしいなと思うぐらい素敵な奥さんだったんですよね。でそのカスタムさんと陣四郎さんと奥さんと4人で、
はいはい、
風の音さんの美味しいランチをいただいてた時に、
はいはい、
目の前にバーっとこう前島さんが現れたんですよ。急に、おお、前島さんだみたいな感じで。
それは、どういうことですか？
前島さんなんと、
はい、
クラス9を聞いて、
はい、
情熱マリーのライブに、行こうと思って、
はい、
大阪、前島さんって大阪の、どっちかって南大阪の方にお住まいなんですね。で、そこから、南大阪から京都って結構あるんですよ。
はい、
で、まあ、ライブに来ようと、思ってくれてたみたいで、
はい、
で、どうせ京都に行くんだったら、
はい、
ボラジオの片さんの風の音に寄ってから行こうっていうことで、はい、たまたまね僕らがいるって知ってたわけじゃなくって、
はい、
急に来たんですよ。
すごいタイミングですね。
前島さんが。で前島さんともちょっとランチ一緒にして、でそっから、 あの夕方、はい、祇園のシルバーウィングスに、
はい、ライブ会場、
はいはい、もうカサムさんの奥さん、カサムさんの車で送ってもらって、
はい、素晴らしい
シルバーウィングスまで、はい、で3人で見に行きました。
あ、はい、前島さんとカスタムさんと、
そうですそうです、僕と3人で見に行きまして、はい、あのボサソニック5っていうイベントで、
はいはいはい、
ね、ボサソニック
っていう、はい、アマさんが
主催、アイドルボサっていう一、はい、人でやってる人なんですけど、本当の二層さんなんですよ、はい、アマさんで、はいはい、でライブの時もあのアイドルボサさんの出番の時は、
はい、
最初にどこを、はい、あのちゃんと今朝来て、
はい、
話して、はい、その後から音楽です。結構それ長い話するんですよ。
ステージ で、
そうです、
立ってやるんですか、なんか座ってやるんですか。
立って、はい、あの SE が最初なんよーれって始まって、お本当の武装さんですから、
はいはいはい、
でそれをちゃんとやって、はい、でもソニックですからね、
はい、
菩薩ソニックなんで、もともと自分の舞台の時とか以外の、はい、なんですかね、間演者と演者のなんですか、ね、間なんて言うんでしたっけ、
転換の、
転換の時には、はい、あのターンテーブル回してるんですよ。マリリン・モンローみたいな格好して、
そうなんかあれですね。ファンモンの 逆ユニバーというか、もともとユニソーさんで DJ やっちゃう。
そうなん、そうなんですよ。そうなんですよ。
なるほど。
そうなんです。でも面白いですよ、やっぱり京都のライブハウスで。それで情熱マリの前は実は一番最初になんかそのラップの男の子が一人で。はい、やってて、はい、でその後に、はい、なんと大喜利が始まったんですよ。
大喜利っていうのはあの落語の大喜利ですか。
そうです、大喜利が。でなんか落語の有名な方、有名な方で京都出身の方がですね、はい、司会する予定だった、はい、その人がちょっと北海道に仕事で行ってて、
ずいぶん遠いところ
で雪だったじゃないですか、
はい、
帰れなかったんですよ。だから京都に持ってこれなくて、
はい、
急遽バンドマンの中で、
はい、
梶原さんって言ってすっごい面白い人がいて、はい、その人が司会してで、あと何人かこうその日の出演者で、
はい、
あの大喜利をすると、あ、面白かったんですよね。
大喜利は、はい、大喜利用のメンバーがいるわけじゃなくて、
なくて
アーティストが、
そうです、
から面白いやつが
ジョネス・マーリーのドラムのニッシー、はい、ニッシーことニッシーさんが、はい、プクプクテーっていう名前で出てて、
みんな一応名前持ってるんですね、
はい、で、あのその本当はいつもそういうの古田さんっていう人が得意なんですけど、はいはい、古田さんは今回出ないでおこうってしてたんですけど、
はい、
そのさっきの事情で落語の人が来れなくなったから、はい、演者が一つ空いちゃったから、はい、結局古田さんが古田亭君まろかなんか
見てみんなちゃんとした名前持ってる
出たんで で問題、スパムメールと分かっていても、
はい、
どうしても開いてしまうタイトルはとかメールタイトルは何みたいな感じで、
それ結構、
はい
ってみんな上がるんですか
って上がって、わーって書いてどんどん発表していくんですよ。もう古田さんが圧倒的に面白かった。ダントツ優勝でしたけど。一つだけ回答を紹介すると、そのスパムでね、
はい、
どんなスパムが来たら、ついつい開いてしまうかっていうのに、
はい、
信じられないかもしれませんが、
はい、
私はチンパンジーですっていうタイトル。は
い、なるほど。
そんなやつとかね。でもやっぱり面白いですね、関西の人やっぱ何かに笑いを入れてこようとするから、
は
あ、普通やらないですよね、ライブハウスって大喜利はね。
そうですね、しかもあれですもんね、その大喜利以外のところっていうのは、はい、その海女さんのお経とかそういうの以外のところは完全に音楽のライブってことですもんね。
そうです、大喜利で古田さんが優勝した後に、はい、情熱マリとシャボンダムハイスクールのライブが始まって情熱マリコが古田さんが優勝した時のタスキをかけて出てきましたね。だからこう演者みんなでそのイベントを盛り上げようっていう、やっぱりこう何て言うんですか、一体感っていうのがすごいあって、お客さんももう完全に満員だったんで。
ああそうですか。
はい、3歳の男の子から結構5、60ぐらいの人まで。
死にかけの、
死に5、60ですよ、働き盛りじゃないですか、はい、なんてこと言うんですか、すいません今5、60の人聞いてる人いっぱいいたらめっちゃ今傷ついたと思いますよ。
いやいや、なんかあの
死にかけって
言いました、ね、アマさんの今日聞きに来てるっていうからすいません、
はい、まあまあそういう人が、はい、あの老若男女ですね、はい、来まして、はい、で本当に盛り上がって、
はい、
で前島さんもやっぱり、
はいはい、
生でライブあんまり、はい、 聞いたことなかった。今まで。カサムさんもそうなんです。カサムさんも、やっぱり生であんまり聞いたことがなかったんで、はい、僕はもう生の楽しみ方をバッチリコーディネート
なるほどなるほど
してあげて、
はい、
もう二人ともすごい鳥肌立ったと。前島さんも物販の CD まで買って帰ってくれましたんで。
あら。
みんな CD に
ありがとうございます。
メンバーが全員こうサイン書いてもらって、はい、盤面に。ちゃんと、今聞いてくれてると思う。いや、前島さんね、クラスサイン聞いて、はい、お隣さんの CD 買ってくれたんですよ。
はいはい。
でそれまあ僕が間に入ってこう繋いでやったんですけど、
はい、
それだけじゃなくて中島貞治さんの指示とかもアマゾンから落として買ってたりとか、
すごい
結構すごいあのクラスライン聞いて CD 買ってくれてるんですよね前島さん知らないところで
もうクラスラインは前島さんで成り立ってるよって思ってたんです
かいや僕1円も入ってないですけどまあまあでも来てくれて本当に嬉しい限りでして
ありがとうございます、
はい、
というわけで
そうですね、
はい、
まあ、そんなライブの後にですね、
ライブの後に、
つまりシャボン玉ハイスクールの出番が終わった後に、
はい、
行ってまいりました。
はい、
今回は、
はい、木屋町じゃなくてどこでしたっけ？
いや、まあ、木屋町でもあるんですけど、河原町、駅で言うと河原町のエコヒーキ、
エコヒーキさん
っていうお店でございます。これね、あの現場の話の中で、
はい、
店の細かい情報言ってるんで、
あ、そうですか。はい、
はい、あのともかく298円だったかな。何頼んでも298円です。
均一みたいな。
そうです、
はいはい
はい、今までごちカレーでごちカレーポイントつけてた時の最高点が叩き出したのがうまい屋さんだったと思うんですよね。
はいはい、
あのワタミグループの超安くて、はい、480円ぐらいで信じられないような
すごい差し盛りが出て
きた、ね、差し盛りが出てくるとこですね
、はい、
あそこも情熱マリコが気に入って気に入ってもう友達と行きまくってるっていう話を聞いてるんですけど、まあ、まあそのうまい屋さんを彷彿させるかのようなお店が河原町にあったんですよ、
はい、京都にそんなお店あるのちょっとイメージないですね。
そうです、京都ってやっぱ景観もねすごい、はい、あのタイムズって黄色いマークあるじゃないですか、
あの駐車場、
駐車場の、
はいはいはい、
あれでもタイムズが黄色くないですしね、京都は白、はい、真っ白ですから、
タイムズが白い、
そうです、ローソンが茶色いしね、
はいはい、飛び込むように、
そうです、京都の景観には勝てないですよね、
うん、
大阪も東京もね、
うん、そうですね、
うん、
統一されてますもん、
ね、そうなんです、まあそんな河原町のエコヒーキさんに、
エコヒーキさん、
はい、今日はあの飲みに行きますか、
行きましょうか、
はい、行きましょう、はい。そしたら皆さんお疲れ様です。
ごちそうさまです。
お疲れ様です。お前、
うん、
今日はなんと京都の木屋町に来まして、
はい、
いつもの相方大木さんがいないんですけれども、なんとビッグゲスト。お二人に来ていただいてます。まずは2回目の登場カスタムさんです。
ようこそ
京都ようこそ、ああそうか、
いらっしゃいました、はい、
京都の方です
か、カスタムです、
はい、よそしてオーバードーズチャンネルから前島さんに来ていただきました。
よろしくお願いします。
前島さん初登場です、
はい、
前島さん実はごちカレ様のこと一切知らなかったんです今僕が強引に教えました
今急に取るよ急に通せ
まくる今聞け言いました、
うん、
実はですね今日は京都で情熱マリコのライブがあったんですよ、はい、さっき見てきましたね。
良かったですね。
で、なんとクラス9を聞いてくれてる前島さんとカスタムさんがライブに来てくれまして、
それはもう京都でやる言うたらね、もうそれは。
ありがとうございます。ありがとうございます。
僕も大阪から
だね。そうです。前島さんはもう大阪から来てくれましてですね。
すっごいパワフルな歌を聴かせて、
ああもうありがとうございます。
嬉しい。
ライブ良かったでしょ。
そうね。
良かったです。
どうですか。
なんか。まあ、やっぱたまにたまにあんまり行かないんでね、うん、ライブなんて、
うん、
あのほんま久しぶりに行ってそうやね、なんか力もらう感じしましたね。
そうですよね、うん、やっぱりライブは生で見るべきですから絶対皆さん、
うん
うん
ね、
ちょっとね僕一つ大事なこと言うの忘れたんですけど、今日は木屋町のエコヒーキという、
はい、
ものすごい安いです、全品 ドリンクが299円食べ物が390円。
食べ物も、
え、違いますよ、
食べ物は、
あ、違うわ、
食べ物
全部や、
全部
全部299円。
お、
素晴らしい、
やりますね。
でしかも今なんかホッケもめっちゃでっかいの出てきたし、軟骨の唐揚げもいっぱい入ってるし、美味しいし、
なんか
厚焼き卵がね、出しちゃうって言ってるんですよ。
ちょ、今食べてみ
よう、食べてみてください、マジマさん、はい、僕もう卵博士ですからね卵めっちゃ好きですから、うまいでしょ、
うまいっす、
出し効いてます。299円の味じゃないですこれ。これ駅で言うとどこが近いですか？
市場ですね、阪急から町駅か京阪市場
か京阪市場駅、うん、すごい、
もう降りてすぐ、
これはいいとこやからお力取らなあかんやろということになりまして、ちょっと黒木さんいないんですいや、スタジオでこれ撮りますから、
はい、
黒木さん、黒木さんいいんですか
でですね、今日はその京都のメンバーのライブ、僕初めて見たんですよ、生で、うん、東京でもジャニーズメンバーが活動していて、東京のライブのメンバーさんとは実は新年会とかやらせてもらって仲良くなったんですけど、京都のメンバー、僕実は今日これから初めて京都の皆さんと飲むんですよね。だからちょっと緊張してるんですけど、
朝まで行くんですよ。
いやいやいや、そんなことはしません。じゃあホテル取りましたね、はい、だから出ますけど、
東京でもバックバンドがちゃんといるんです。
そうで、僕はもともとクラス9で情熱マリコを紹介してくれたのが、今日のライブでサックスを吹いてた古田さん、古田さんが、古田さんの喋りを聞いて、前島さんと笠間さんが、芸人みたいやと言ってはったんで、古田さんも実はガクラジオっていうラジオやってるんで、
ガクラジオ、音楽の学校、
そうです、学問の学校にラジオで、ガクラジオっていうぐらいからもきっとためになるラジオですよ。
登録しましたよ、
はいはい、もう前島さん登録してくれたんで、
いや、まあ、喋りやったらね、いや、なんかこう音痴聞いてるっていうか、結構ウィットに飛んでる感じですね。
いや、やっぱりね、関西のライブハウスはやっぱ笑いを絶対入れますから、面白いです、そう、大喜利やってましたからね、情熱マリコのライブの前に普通になんかお笑いの大喜利やってましたね。今日大喜利に出てたドラムやってた西さん、西って言われる、西さんは実は東京に来た時、僕一回飲んでるんですよ、一緒に、情熱マリコと僕と西さんと、ハピネスがいたかな、顔洗ってるらしいの、で、渋谷でね、渋谷でライブやったんですけど、ライブを見に行ったんですよ。で、その帰りに西さんと合流して、結局新宿で飲んだんだ、飲んだんですけど、先話しかけた話今しますね、それで歩いててどこ行こうって言ってて、でなんかもう居酒屋みたいなところにしましょうかっていう話になってて、で歩いてたら、その、キャッチ来たんですよ、声かけのお姉ちゃんが来て、そのお姉ちゃんが結構綺麗なお姉さん、可愛いお姉さんって言ったんですね、でも僕はああいうの絶対行かないんですよ、あんまり今までいい思いしたことないから、ついていってなんかここ来てっていうので、あんまりいい店にたどり着いた経験がないんでね、僕はそれを避けようとしてたんですけど、西さんが、もうその女の子可愛いじゃん、めっちゃ食いついてるんですよ、もうどこだ、もうめっちゃ行きたそうなんですよ。で、西さんは京都から出張で東京来てるじゃないですか、で新宿の見に来て、可愛いお姉ちゃんの客引きに会って行きたがってると、で僕どうしても止めることができなかったんですよ、やめといた方がいいですよって心の中で思ってたんですけど、やめといた方がいいとはよう言わんと、まあええやろ、そんなひどい店ないやろと思って、そのままその西さんが、だからここにしましょうかって言って、あ、しましょうって、全員そこにしましょうって言って、はいはいはい、僕も一緒に行ったんですよ、ほんだらね、その店最悪やったんですよ僕あんまりラジオで怒らないんですよ、もうその人めちゃめちゃ最悪やったんですよ
例えばどういう、
店員さんがね、まずね、いらっしゃいませってね、ちゃんと言いようなんですよ、
しかもメニューもめちゃめちゃ、なんですか、メニューじゃないわ、あのオーダー聞きに来る態度もめちゃめちゃ大変やし、持ってくる時の物の置き方もガーンガーンみたいな感じで、もうサービス業と思われへんような接客をずっとしてくる店で、でも日誌がね、ここや言うて決めた店言われへんやん、
まあねね、
だからもう入った瞬間に最悪やろここと思ったけど、なんとか後で挽回してこいと思って、うん、最後まで期待してたんですけど、全く一切挽回してくれなくて、でも最後の方はもう本人も「しまった俺やってもったな」って言ってましたから西さんも
東京の厳しさを、
そうなんだから、ここで皆さんに言いたいのは、やっぱり居酒屋とかそういうの選ぶときに客引きについていったらあかんと、ろくな、もう引かなあかんやの店ろくな店ないから、いい店は勝手にお客さんを作るから、
ね、
だから客自分で選んでいってください、よう選ばれへん人はお疲れ様聞いてくれたらいいじゃん、
そうそうそう、
いろいろと紹介してますから、真島さん今から 1回目から全部聞いてくれます
か、少々遠くてもお疲れさんのとこやったらもう安
心、そうそうそうそうです、そうです、
ちょっともう今自宅やった瞬間
お願いしますまあだから皆さん京都来た時は木屋町の阪急河原町の近くのエコヒーキ、この駅のすぐそばですから、ここ安心して飲むし、厚焼き卵絶対頼んでください、だしがすっごい効いてますから、
もつ煮込みもうまいです、
もつ煮込みうまいですね、
まだ会計終わってませんけどね、まあまあ大丈夫ですか、
大丈夫です全然そんな、いつも会計終わってから取ってないから全然大丈夫です
あれ渋谷で1回ありました、もうそう同じような、全く同じような、まあまあとりあえず
どんな店でした、
いいよ、あんまり勧められるからね、まあもう定期間でもなかったか知らんから、まあまあ相手東京出してたけど、まあまあちょっと軽く行っときましょうかみたいな感じで行ったら、
2人で
2人もう3人や
な、3人ぐらい、
そしたらやっぱり何やかんやでやっぱ言うてた値段より上がってくるんですよね、
あ
それはこっちの
方が、それはあれじゃないですか、女の子がおるような店、
いや違う違う、
普通の居酒屋ですか、
普通の居酒屋なん
ですけど、それで上がってくるんですか、
上がっていくの、
それちょっとひどいですね、
うん、これね、うん、やっぱこの内容も、まあ、飯もこんなんじゃないし、お出来合いのもんばっかりで、
でもあれは最悪でした、う
ん、いかん
な、歌舞伎町とか、まあ、歌舞伎町だけじゃなくて新宿、西新宿とかいろいろ、新宿とか渋谷って飲みがいっぱいあるじゃないですか、うん、そこ、まあ、大阪でも難波とか梅田の歓楽街というか、まあ、繁華街のとこ行ったら飲み屋さんいっぱい、そこって大体今客引きいるじゃないですか、あの頃は何もうてるか知ってますっていうのは、あれってシステムだったんですよ、みんなあれ個人事業主みたいな子がやってて、売り上げの何パーセント、その自分が行った売りお客さんが払ったお金の何パーセントが入ってくるっていう契約になってるんですよ、新宿でやってるあの客引きの売れっ子、月に50万稼ぐんです
よ、そう
ついて、そうなんです、ついていったら、だから、うまい子はやっぱりこう、決められへん人、店決められへん人、いっぱいいますから、外が食べそうです、すごい。だから、ついていくことは、その頃の給料払ってるのと同じことなんですよ。だから、ついていったところでも、その渋谷の兄ちゃんに、そこからチャリチャリって言われたら、
そうね、どういうこと
か。それで美味しかったら文句言えへんけど、ね、多少多めに払ったら、ほんまにいいとこ紹介してくれるんだけど、その子にお金チャリチャリって落ちるくせに、店最悪やったら、あいつらの言うこと信用ならんじゃないですか。
そうですね、
お金もらう限りはほんまにいい店を推薦してほしい
ってことですか、
ほんまにいい店は
とりあえず50万取って文句言わないです、うんうん、
店側から言ったらそういう人は別に雇う必要ない、
そうそうそう、
いやでも人来る
なんか場所がね偏僻なところにあってちょっと分かりにくくって、うん、客引き使う使うでいいけども、うん、それとそれで接客とか完璧にしてほしいですね、うん、内容とかも、ね、うん、味が合わんかったとしても接客が気持ちよかったらそれで納得するとこあるじゃないですか、
そうね、
食べ物屋さんってサービス業だからね、言うたんて、僕なんか今までないぐらい怒ってますけどね
その時の、うん、
やっぱね、僕みたいな若造は結構ついていきがちなんですよ。
ああ
20代もうやっぱ失敗ばかりですけどね。
それは、まあ、ちょっとあのお色気のある方向じゃないですか。
可愛いお姉ちゃんさついていくじゃないですか。
まあ、そうですか、ついていちゃいます。
で自分、
まあ、若いもんな、
自分でやってるとお酒を知らないんで。
あ、まあ、まだでもまだ早すぎますよね、知るには。大体やっぱ30超えてコントなかなか
人生経験をもっと積んでいかないと。
そうですね。今はもう痛い目に遭う時期ですよ。
じゃあその50万稼いでるお姉ちゃんに貢いでいきます。
違うんですよ、それを兄ちゃん稼いでますよ。
兄ちゃんなんです
か。うん、口がうまいんですよ。
歌舞伎町ですもんね。
歌舞伎町、まあ、でもどこでもありますわ。池袋とか東京の繁華街っていっぱい飲み屋さんあるじゃないですか。そこで何店かと契約してて、あの子らを稼がすのと。あれまで50万稼ぐったらね、そのやってるのって何時間だけでしょう。時給にしたらすごくなるじゃないですか。
はい、
なんで分かりません。
そうね、
だからみんな皆さんに言いたいのは、自分が行く店は自分で決めてくださいな。それで失敗しても納得するでしょ。いい、ここ絶対いいって言われてついていって悪かったら、なんか恨みが残るじゃないですか。一つ一つ来やがってみたいな。店が悪かったことともう一つ二重苦になってしまうから、ね、だから
もしくはごちこれさんの。
そうです。それとあとカスタマさん大好きな、あの BS のデシカルイを
坂場ボロン、
坂場ボロン見直す
か。たまに見て
る。若いのに、
あの親が見るんですよ。
あ、やっぱりね。
坂場ボロンかごちこれさんかって言われてますから。それで決めてください。
そう、ね、
ごちこれさんはほんまにあのあれなんですよね、おすすめできるお店しか紹介してませんから。
そうそう、前なんかあんまり良くなかったからしませんでしたって言ってました。
そこガチでやってます。渋谷のある店行ったら初めて行ったんですけど、そこももうサービス全く良くなくて、味ったことの残りテーブルサイズサービスが最悪だったんですよ。そこはごちカレー初のカットしました。一回でも撮ったんですけど、やっぱこれ配信者あかんやろと、だって勧められへん。でもスポンサーも何もついてないですからね。
正直でいいなと思いましたね。
そうそうそう、迷いました。だから今日は店名出せますから、おすすめできるから299円で。
じゃあもう東京で飲みたいなったら絶対聞いていきます。
あ、うん、僕も聞いてください、はいはい、僕は久保木さんに聞いてもらったから。
近くで言うたら仲間のまああの遠くはない。
遠くはないですね。
はい、ごちから聞いてもらったら
中に
仲間の名店があります。
ほんまですか。
はい、
ちょっと楽しみに。
はい、そういうことで、
はい、
今回は残念ながら現場には久保木さんはいなかったんですけど。
そうなんですよ。
ただね、
はいはい、
前島さんが、
はい、
ごちから様、
はい、
初出場ということで、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
前島さん実はあの、はい、ごお疲れ様のことなん、
はい、
でか知らないんですけど、はい、僕がですね、はい、前島さんごお疲れ様知ってるっていう勝手に思ってたんですけど、知ってるわけないのに知ってると勝手に思ってて、知らなくてですね、ごお疲れ様撮っていいですかって僕前島さんに言ったら、はぁって言うか。
前島さんなぜか知らないじゃなくて逆です。知ってる人見つけた時になぜか知ってるっていうのが正しいです。
そうなんですけど、なんかその時にもうなんかカスタムさんはもう出たん
ですよ。そうですね、
知ってる。なんか前島さんもなんか
もうこの
なんか知ってると、
この空間はみんなごちからさんも知ってる。
だってクラスナインの中島さんの CD まで買ってくれてるような人がまさかごちからさんも知らないとは思わなかったんで、あのごちからさんは撮っていいですかって聞いたら、はぁみたいな感じで、はぁとは言ってないですけどね。前島さんそんな人じゃない、
はい、頭の上にハテナマークが、
はい、何ですかごちから様ってみたいな。もうなんか帰ったらちゃんと聞きますって言ってくれて、多分今頃聞いてくれてると思います、
ね、今虜になってると思いますね。
今回何回かな。
今回もう17、8回ぐらい、
ね、そうですよね、はい、前島さんのごちから様デビューの回数ちゃんと調べて言っときましょうか。
はい、
ね、前島さんがごちかれ様の18回ですね。
18回記念すべき。
僕 あの11月18日生まれですからね、
はい、
18回は一か八かの記念すべき
様にとっては記念すべき回です、はい、です、
はい、前島さんが出てくれた回ということで、
はい、
今から特別な日になりましたね、
はいはい、これ毎年なんかあるんですけど
毎月でしょ
毎月18日はね、
はい、一か八かの日で、
はい、
前島さんありがとうって朝言って会社に行きます、
はい
はい、
もうデータアップするときには前島さんありがとうって言ったらケロログにアップします。
前島さんでもいっぱいラジオ聞いてて、自分でもね、オーバードーズチャンネルっていうラジオ
や
って
るんですよ、
マエジャンボ宝くじっていうのとやってて、その中で前島さんね、相方の人がギター弾くんですよ、
はいはい、
で即興で弾くんですよ、
はい、
アドリブで、
はい、
そこに前島さんがアドリブで歌うんです、
はい、お
面白いんで聞いてください皆さん
オーバードーズチャンネル、
オーバードーズチャンネル、
はい
はい、オーバードーズチャンネル、オーバーはカタカナで、ドーズひらがなで確か出てきたと
思います。あ、ドーズひらがななんですね、はい、
あ、カタカ、いやいや、ドーズもカタカナだ、
ドーズも
カタカナです、はいはい、全部カタカナだと思います、
はい、
まあ、一回聞いてみてください、
はい、お願いします、
はい、まあ、そういうことでライブを見た後に河原町の、はい、うまいエコヒーキさん、
エコヒーキさん、はい、
まあ、安いとかいいですね、
はい、まあ気にせず
飲めて、そうそうそうそう、はい、そうです。で、卵焼きを頼んだんですけど、
あ、これの
頼んだんですけどね、
はい、どうでしょう、
なんか200何ぼ300円以下の味じゃなかったです、ちゃんと出汁が
美味しかったですか、
はい、ちょっと、ね、時間がなかったんで、
はい、
その頼んだものを僕全部頼む前に、
はい、
さっきちょっと帰っちゃったんですよ、食べる前にちょっとその急遽ですね、はい、反省会に呼ばれて、
はい、それはあのシャボンドマハイスクールの
反省会に呼ばれて行くことになったんで、はい、もう口から取ってたんでね、はい、あれだったんですけど、だからちょっと全部味わうままなく、ちょっとお二人を残して先にちょっと、はい、いや、ありがとうございました、もうゆっくり食べてくださいって言って帰っちゃったんで、はい、全部は食べてないんですけど、はい、卵焼き食べる限りでは、
はい、
280円であの出汁の出方は素晴らしいなと、
へー、
いう印象でした。
それちなみにチェーンなんですかね。
多分チェーンだと思いますね。
うん、
なんか本当にね、河原町の駅すぐんとかなんですよ。
はいはい。エコヒーキさん。
エコヒーキ、全部ひらがなでエコヒーキ。はい。まあ、ぜひ一度
京都に行かれた際は。
そうですね。はい、京都に行かれたら、あの
風の音と、
風の音と情熱マリとシャボン玉ハイスクールと、はい、古田さんのやってる前田サンシャインオフィス。
はいはい。あと別の。
そうです、
同じバンドで前田サンシャインオフィスです。
あ、違う、前田サンシャインオフィスはまた全然別のバン
ドです。全然別の
なんか、古田さんもすごい面白い人で、
はいはい、
まあ、バンドのサックスなんですけど、鍼灸師の資格を取って、はい、古田鍼灸院っていう
あ、やってるんですか。
はい、やってるんですよ。でそれだけじゃ物足らず、
はい、
なんか訪問、介護のなんか、
はい、
なんで合同会社この前設立して、
いや、すごいですね、バイタリティありますね。
そうなんですよ、行動力がすごいあるんですけど、うん、はい、なんか噂に聞くとですね、全く奥さんに相談しないっていうことで、
ああ、
なんかそういう新しい動きをなんか起こすたびに夫婦仲はなんか微妙になっていくみたいな話をちょっと聞いたんですよ古田さんご力さんも絶対聞いてないと思うんですけど古田さんが学ラジオっていうのやってるんですよ。
あ、もう皆さんやってますね。
それが学ぶラジオですね、
はい、
学ラジオで、はい、でも学ラジオすごい面白いですから、
はい、
でもね、ただポッドキャスト登録を古田さんしてないんで、インターネットからしか聞けません。
古田さんのブログに、
そうです、シーサーかなんかのブログがあって、はい、そっからだと聞けるんで、
はいはい、
なかなかね、ポッドキャスト登録してないラジオ聞く機会って皆さん少ないと思うんですけど、一、ね、はい、回学ラジオ、
学ラジオ、
はい、古田さんはね、もうちょっと芸人さんみたいなとこあるんで、
はい、
一回聞いてみてもらうと、大喜利でね、
はい、
優勝しましたから、
はい、
結構なんかいろいろその学ラジオっていうだけあって、
はい、
まあもうだから鳥籠放送みたいな感じですよ、もうなんか
ゲスト番組、
ゲスト番組で、そうそうそうそう、ゲストが一応2人ぐらいの構成で、
はい、
まあ一人喋りのところもあるんですけど、古田さんが、はい、でゲストにこう何かを語ってもらって、古田さんがこう回すみたいな、
はいはい、
感じなんで、
な、
まあ、
毎回新しい学びが何かあるみたいな、
そうそうそう、その学ラジオなんで、
なるほど、
まあ、よかったら聞いてみてください。
はい、
はい、
もう聞いてみます。
そうですね、はい、そしたら次の4月なんですけど、
はい、
4月はですね、
はい、
ちょっとですね、我々年度末がお仕事が超忙しいので、
はい、
2週目の金曜日だとちょっときついと思うんですよ、
はい、
だから4月だけちょっと緩みさせていただいて、
はい、
25日
2週間遅れで、
そうですね、25日の金曜日の更新を、
はい、
に目指してじゃなくて、
もう確定で、
確定で、
はい、
やります。だからできたら年度末、今年ね、なんか仕事が結構2月入った頃ぐらいからコロコロ取れ出して、
はいはいはい、
このままどんどん取れていくと3月えらいことになるなっていうぐらいのペースで今取れてきてるので、
素晴らしい、
はい、えらいことになってるかもしれませんけど、
はい、
まあ3月の末には一旦何らかの決着はつくんで、はい、どういう決着か分かんないですけど何らかの決着はつくんで、
はい、
できたらその4月の頭に、
はい、
久保木さんお疲れと、
はい、
っていうことで、ちょっといつも行かない、
はい、
高級な、
お、
神楽坂あたりで、
ノーパンで、
ノーパン行きません、
はい、はい、
それはあのカスタムさんとかあたりで、
はい、
あのいいとこ行って、
あ、素晴らしい
ですね、お疲れの今までの、多分遠藤リザブロ商店が今まで一番高級感あふれる感じだったんですけど、
はいはい、
ちょっと遠藤リザブロ商店超えないと、
はい、
そろそろ行けないかなと。
お、素晴らしい。
あのどういう決着つくかによりますね決着が悪いとまさかのうまいや2回目っていう可能性もあります、ね、ありますんで、はい、まあ、4月はどこのお店かで、
はい、
まあ、うちの会社の業績もちょっと分かってもらえると、
はい
はい、いうことで4月の25日の金曜日に次回配信したいと思います。
はい、
はい、今回皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん
お疲れ様でした。